先生ズカフェの時間です。第2回部担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士が本日もライブ生放送でのお届けをいたします。皆様どうぞ最後までお聞きいただけますようよろしくお願いいたします。はい、本日ですね、3月の8日の火曜日、まあ、お昼3時半を回ったところということでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、先月ですねからまあ約4週間、経ちまして、まあ、この時期、まあ、私はまあ確定申告というね、まあ、あの本当に、まあ、この税理士業界でいうと1年に1回のまあ大イベントといいますか、まあ、修行と言ってはいけないんでしょうけど本当にね大きな行事ですね、まあ、大きな業務がまあやっと終わるかなと、まあ、あとねあの申告期限まで1週間あるということですけれども、まあね、私の事務所の方でもねやっとピークが過ぎて、まあ、終わりがまあ見えつつあるというところなんですけども、まあ、ラジオの前の、方ですと、もうどうでしょう。確定申告はね、もう出されたという方も非常に多いのかなと思いますけども、いや、あと1週間あるので、今から頑張ってピッチを上げてね、計算するというような方も、いらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、そういった方はですね、まあ、期限がね、まあ、3月15日と、いうことでなっております。まあ、なお消費税はね、3月31日ということでございますが、まあ、遅れのないように、提出の方を、まあ、お願いしたいなというふうに思います。まあ、やっとね、どうしよう、まあ、寒かったり暖かかったり、なんかいろいろね、天候の、変化も激しいんですけども、ちょっと日曜日、月曜日ね、ちょっと寒かったなという感じがしましたけども、今日どうでしょう、だいぶね、暖かさも出てきまして、車の中乗ってるとね、ちょっとね、もう、暖房をつけなくても昼間は大丈夫かなという感じになっておりますが、まあ、明日以降ね、今週はしばらく暖かい日が続くということで、気温もね、まあ、4月並みのね、気温になる日もあるような天気予報、ね、出ておりますので、本当ね、こういった時には外でね、遊びに行きたいなというところでございますが、まあ、なかなかね、コロナ禍というのはなかなか収まらない。まあ、特にこの関西圏ですね、まあ、大阪、京都、兵庫はね、まん延防止措置が21日まで延長ということになりまして、まあ、奈良県はね、そういったまん延防止措置は取られておりませんけれども、感染者数を見てるとなかなか、まあ、減らないなという感じがいたします。まあ、1年前のね、時ですと、ここまでね、1000人とかなることはなかったと思うんですけども、やはり今ね、軽症の方がね、大半だと思うんですけども、感染者非常に多い。私もね、子供がね、まあ、学校に通っておりますので、そういったね、学校でね、まあ、感染して、まあ、学級閉鎖になるとか、まあ、そういったケースも、まあ、非常にこの3学期、まあ、多かったなという感じがいたします。まあ、皆様の周りでもですね、まあ、感染された方いらっしゃるかもしれませんけどもね、今後ね、また感染予防にはね、引き続き、注意して取り組んでいきたいなというふうに思います。はい、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、また、nara.fm ホームページのね、メールフォーム、お便りメールフォーム、もしくはファックスの方は、074220-7840までメッセージお待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、では、まあ、本日もですね、まあ、お話の方進めていきたいなというふうに思うんですけど、まあ、先月はね、まあ、税務署の、ね、方にお越しいただいて、まあ、確定申告の、ね、まあ、お話を、まあ、年に1回の、ね、まあ、これも恒例行事となっておりますけれどもさせていただきましたが、今日ですね、まずちょっとお話ししておこうかなと思ったのが、まあ、事業復活支援金ということでね、まあ、事業をされている方ですとね、もうすでにね、まあ、申請したという方も、ね、結構いらっしゃるというふうに思います。これね、岸田総理大臣がね、総理大臣になってしばらくしてから、まあ、経済対策ということでね、まあ、以前ね、おととしに、ありました、まあ、持続化給付金にね、まあ似たような、まあ、給付金という制度なんですけども、まあ、これをまあやるということで言っておられて、1月のね、末から申請の受付がすでに始まっていて、今のところ5月末までの申請受付終了ということが予定されておりますが、まずね、このお話少ししたいなというふうに思います。前のね、持続化給付金というのもそうだったんですけども、 まあ、やっぱコロナ感染症によってですね、もう大きな、まあ、影響を受けているあの、まあ、中小企業ですね、もしくは、まあ、フリーランスなどの自営業者ですねに対して、今度は、ね、事業規模に応じて、給付金を、まあ、支給するということなんですね。まあ、前提条件としてはですね、まあ、コロナ感染症のね、まあ、影響によって、まあ、仕事がね、まあ、減ったとか、まあ、いろいろ、材料の仕入れに支障をきたしたとかね、まあ、後ほど詳しく言いますけれども、そういった、まあ、コロナの影響があったというのが大前提ということでございます。あとですね、まあ、前のね、持続化給付金とちょっと変わるところと言いますと、まあ、年間のね、まあ、その売上高によってですね、上限額がね、ちょっと変わってきているということなんですね。まずその上限額をさっきちょっと申し上げるとですね、要はあの基準のね、月の売上と、対象月の売上、まあ、この対象月の売上というのがですね、2021年の11月から2022年の3月、まあ、今月までの、まあ、5ヶ月ありますけれども、そのいずれかの月の売上がですね、まあ、2018年ですから、まあまあ、3年前ですね。2018年11月から2019年3月。もしくは、2019年11月から2020年の3月。もしくは、2020年の11月から2021年の3月。まあ、去年、一昨年、まあ、3年前の、まあ、その3つの期間を、まあ、どっかを見ると。いうことですね。まあ、そこはね、申請される方がですね、まあ、まあ、任意、まあ、まあ、好きなところを選べばいいというような考え方になっております。その、まあ、同じ月の売上高と比較して、まあ、50% 以上減少しているのか、30% 以上、もしくから 50% 未満減少しているのかによって、今、給付の額もちょっと変わるということなんですが、まあ、例えば、今、2022年の3月ですので、例えば、2022年の2月の売上が、その前の年、2021年の2月の売上より、何パーセント減ったのか、もしくは、2022年の2月の売上と、2020年2月の売上と比較して、どんだけ減ったのか、もしくは、2022年の2月と2019年の2月と比べて、どんだけ売上が減ったのかということなんですね。で、その減った割合がですね、30% 以上 50% 未満の場合、もしくは 50% 以上減った場合によって、上限額が変わるということで、まず個人の方ですと 50% 以上マイナスになった場合は50万円が上限、30% 以上 50% 未満だと30万が上限で、会社法人の場合ですと、ここちょっと売上によって変わってくるんですが、まあ、その基準期間、要は比較に用いた月のですね、売上が、まあ、いくらなのかによって変わるんですけど、まあ、年間の売上高1億円以下の会社ですと、50% 以上マイナスで上限100万円、30% から 50% の減少率だと上限が60万。まあ、同じような感じでですね、年間の売上が1億円を超えて5億円以下の会社さんですと、50% 以上の売上減ということですと、上限が150万円。30% から 50% の売上減ということですと、上限が90万。で、年間後売上が5億円を超える会社さんになりますと、まあ、奈良県ですとね、意外に、まあ、5億円超える会社で、やっぱり、まだ、ちょっと大きいなという感じが私の印象の中ではあるんですけども、50% 以上の、まあ、売上減の、会社さんですと、上限が250万。30% 以上、50% 未満の企業さんですと、まあ、150万円が上限ということなんですね。まあ、これ具体的なね、その金額の計算は、例えば、2022年の、何月ね、例えば2月でもいいですかね。2月の売上がですね、例えば、100万円でしたよと。で、その、3年前、2019年ですね、の2月の売上が例えば200万円ということですと、まあちょうど 50% 以上減ってるんで、まあ、上限として100万。まあ、売上規模によりますが、100万円もらえる可能性があるということなんですね。 で、どうでしょうね、事業されてる方、このね、奈良市内、こう、私も商店街ちょっと歩いてみると、やっぱりね、大阪、京都、兵庫でね、まん延防止の、措置が出てるということもあって、ちょっと観光客の方ってやっぱり当然ね、まあ、自粛皆さんされてるのかなということでね、まあ、早く、コロナがまあ収まってほしいということなんですけど、このコロナ禍の影響ね、まあ、具体例って何ということ、これも例示されておるんですね。まあ、例えば、その今申し上げた私、まん延防止措置ということを申し上げましたけども、まあ、それによってですね、営業時間をやっぱ短縮しているケース、当然あると思いますね。あと、どうでしょう、まあ、飲食店とかでも今、あるんですけど、客席の数をね、まあ、減らしているので、実際ね、まあ、こう、混雑しても入れるお客さんの数が少ないので、必然的に売り上げが上がらないとか、まあ、そういったことが、まあ、ある、まあ、ありますよね、こういうのね。あと、まあ、イベントのね、これ、開催って、全然ね、減ってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、スポーツイベントはね、観客数を制限して、まあ、行われてはおりますけれども、アーティストのコンサートとか音楽関係の行事って、なかなかこれもう、ね、行われる機会って非常に少ないと思いますので、まあ、そういったね、関係の仕事をされている方って全然仕事がやっぱり回ってこない。まあ、そういったことでね、まあ、なかなか厳しい、状況であるという方もいらっしゃると思います。当然そういう方も対象になりますよね。まあ、あと、やはりね、こう移動の自粛、というのが言われておりますので、そういうことによって、まあ、インターネットでね、買い物する機会が増えているのかもしれませんけれども、実際にお店へ行って商品をね、自分の目で確認して買うというケースはやっぱり減ってるかと思います。まあ、そういったことで売り上げ減少しているというのもね、大いにありますよね。あと、これもこの、ね、国の資料を見てて思ったんですけど、海外の都市封鎖などによってですね、現地のイベントが中止になったことによる売上減少ということが書いておりまして、まあ、現地行って仕事することが減るというのもあるんだなと思ったんですけど、これを見てるとね、やっぱり輸出をね、するということが、なかなかこう輸出しても物が売れないので、まあ、輸出できない。まあ、だから売上減ってしまう。ああ、なるほどなというのが、非常に感じたところでございます。あと、これはね、もう2年前からも言われておりますけども、海外からね、観光客の方って、まあ、全然来ないですよね。先日、あるニュースでやっておりましたけれども、本当に関西空港でもね、1ヶ月に入国する外国人の数が、本当にコロナ前だと本当に100万人とかね、でも来る月もあったそうなんですけれども、今だとどうでしょう、もう1ヶ月にもう何千人しか入国しないとかね、まあ、そんなこともあるそうで、当然このね、奈良というのは観光ね、するところがいっぱいありますので、そういったね、まあ、観光客のね、方に対して商品を、ね、売られてお土産屋さんとか、まあ、そういったところで非常に大きな影響がね、まあ、あるということが言えるかと思います。あと、これ私のね、クラスさんでもやっぱり建設業関係のね、お客さんがいらっしゃるので、よく去年あたりから言われているのが、コロナ禍ということでね、重接機器とか、それ材料がですね、いや、日本でね、やっぱり結構輸入してね、いろんな、まあ、食材もそうですけれども、商品とかもね、海外で作って輸入して販売してるというケースが多いんですけど、海外のね、工場がコロナウイルス感染症対策ということで、まあ、休業しているとか、人数が少ないとか、まあ、そういった影響によって、工場が稼働しないということがね、あるそうで、まあ、具体的に言うと、トイレとかね、給湯器なんかがやっぱり生産がちょっと遅れていて、注文してもね、何ヶ月もしないと納品されないとか、まあ、輸入のよる支障ですね。まあ、そういったことによって、こちら日本の国内で仕事ができないなんてこともね、あるんですよね。まあ、これなかなか、影響がこれずっと続いて、まだしばらく続くんじゃないかなと思って、ちょっとここは、心配をしているところでございます。あと、これ展示会とかですね、ね、よくね、東京とかではね、いろんな業種の展示会って、大きいホールとかでね、まあ、行われたり、まあ、大阪でもね、まあ、やられたりとかいうのはあるんですけども、そういったものがですね、やはり去年もそうでしたけども、コロナ禍の影響で、なかなかこう、開催ができない。 開催をしたとしてもですね、出展してる、ね、企業の数が、ね、少なかったりとかいうのもあるようには聞くんですけども、まあ、そういったことによってですね、まあ、売り上げを上げる機会という商談の機会が、ね、少なくなった、だから売り上げが伸びなかったというのもよくある話で、これ もう本当に、ね、早く収まってもらわないと、もうね、我々のクライアントも、ね、やっぱ影響はやっぱ大きいので、どうなることかと思いながら、毎月こうね、いろんな方とお話しながら、もう早く収まったらいいねなんて話をしているところでございます。はい、ただですね、給付の対象外の事例としてですね、売上対象月の売上がですね、基準の月の売上と比べて 30% 以上減っていたとしてもですね、対象とならない例というのが、ございますので、ご注意をいただきたいんですけれども、ここに書いてあるのが、夏場の海水浴場とかですね、こう本当に繁忙期が、ね、決まっている、また農産物の出荷と、ね、特定の月に、ね、出荷するので、他の月は出荷がないようなというケースは、対象にならない場合があるということなんですね。あと、売上の計上基準の変更、顧客との取引時期の調整により売上を減少している場合、要は恣意的なことは、ね、してはいけないということなんですよね。あと、周りの、ね、影響でない、自主的に、ね、廃業したとかいう場合、コロナに関係ないけど、とりあえず営業時間を短くしたとか、またたまたま休みが多くて営業日数が少なかった、だから売上が少なかったなんていう場合はですね、対象にならないというふうに、されております。また、ね、持続化給付金等で、ね、不正受給とかも非常に多く、ね、問題になりましたけども、そういったこと、万が一ね、そういったので不正受給をした人はもうダメですよというようなことが書いてあります。では、申請の仕方なんですけど、これですね、去年ですね、この番組でも私ご紹介したかなと思うんですけども、飲食店とかね、飲食店と取引している、お店などを中心にですね、一時支援金もしくは月次支援金というね、制度が去年ありましたけれども、こういったね、制度をすでに受給している方っていうのはですね、基本的にもう自分一人でも申請ができるというようなことになっております。では、そういった一時支援金、月次支援金を受けていない方っていうのは、どうすればいいのかということなんですけど、対象になり得る方はですね、一度事業復活支援金というところの、ね、ホームページ見ていただいて、まずはこの事業復活支援金を、ね、申請するための、ね、ID 番号等を、ね、申請して、取得するということが必要でございまして、これはもうホームページ上で、もう取得することができます。で、その後ですね、持続化給付金とかで問題になりました。やっぱりね、要は詐欺、ね、でこうニュースになることが多かったんですけど、そういったことを防ぐためにですね、一度ね、外部の人に、売上が確かに減少しているよと、コロナの影響で減少しているよということで確認してもらう必要があるというような制度になっておりまして、これがですね、いわゆる事業されててね、顧問税理士とかですね、いわゆる融資とかも受け取られて、取引金融機関があるとか、あと商工会の、ね、会員になっている人なんかですと、そういったね、お取引されている団体等でもですね、いわゆる事前確認というのを、ね、してもらわないといけないということになっているんですね。これ、面談もしくは、メール電話等で、事前に予約をして、対面など、簡略化された方法によって、確認ということになっておりまして、基本的に売上が、ね、減少しているものを示すような書類とかを、ね、事前に確認してもらって、我々も私も税理士なので、当然私のクライアントさんには当然確認するんですけれども、確かに売上が、ね、減っているということを確認して、事前確認というのを手続きをするんですね。その後にですね、事業されている方ご自身で、あと申請をすると。ニュース等でもね、インターネットの記事で載ってますけども、早ければね、2週間以内には入るとか、またね、ちょっと、なぜかわかんないんですけど、1ヶ月以上かかってるケースも、あるというふうには聞きますけども、手続きが終わり次第不備がなければ、事業規模に応じた、支援金の入金がされるということなんですね。 まあ、あとですね、まあ、必要書類というものなんですけども、あの会社の方ですとね、あの、まあ、法人の履歴事項全部証明書、あの法務局で発行されるもの、緑の紙ですね、まあ、こちら、法務局等で取っていただくこと、あの個人事業者の方ですと本人確認書類ということなので、まあ、免許証であるとかね、マイナンバーカードなんかがいいのかなというふうに思います。あと、まあ、確定申告のね、あの書類の控え、これ必要です。あと、その売上が、ね、減った、月のですね、まあ、売上の明細が分かる書類、まあ、売上のね、集計した台帳とか、まあ、いわゆる、まあ、会計ソフト使っているとね、総勘定元帳なんかでもいいかなと思います。あと振込先の、ね、通帳の、まあ、PDF ですね。あと宣誓書、まあね、ちゃんと不正な申請はしてないですよということをね、まあ、宣誓する書類なんですけども、こちらにもね、署名が必要です。あと、まあ、いわゆる、ね、日頃お付き合いしているね、税理士とか金融機関とか、まあ、継続的なね、支援をしている、まあ、登録確認機関がない方についてはですね、あと、その前のね、年、もしくは2年前、3年前の基準月の売上の帳簿とか、あと、その基準月のね、まあ、売上の一部の請求書領収書、また、その時の通帳なのかがね、ちょっと追加でちょっと必要ですよということがございますが、まあ、そういった書類を用意すれば申請ができるということになっております。あとね、お伝えしておかないといけないのがですね、まあ、その基準のね、まあ、年度がまあいつかによってですね、まあ、必要になるその確定申告書のね、確定申告の年分が、まあ、例えば、2年分必要な方もあったりとかですね、3年分用意をしてくださいと言われるケースがございますので、まあ、こちらはですね、まあ、該当する、方はですね、ちょっとリーフレット等ね、申請資料を見ていただいて、まあ、確定申告書のね、控えが、必要になりますので、こちら、忘れずにね、ご用意をいただくということで、まあ、お願いをしたいというふうに思います。まあ、その確定申告書の控えなんですけども、まあ、法人の方ですとです、まあ、法人税の、ね、申告書の、まあ、第1票ですね、まあ、これはまあ、税務署の、ね、受付員が押しているか、e-tax で、ね、申告されている方も多いと思いますので、そういう場合ですと、その e-tax の、ね、受信通知も合わせてつけてください。また法人の方ですとね、まあ、過去の売上が分かる資料として、まあ、法人事業概況説明書ということでね、まあ、法人のね、事業をこう、要約した、まあ、表裏の一枚の紙、栄養の紙なんですけど、まあ、それもちょっと必要になりますので、ご用意をお願いいたします。まあ、あと、個人の方ですとね、まあ、青色申告の人、まあ、もしくは白色申告の人、まあ、両方、まあ、あるかとは思うんですけれども、まあ、青色申告ですとね、まあ、その対象月の、売上が分かる資料として、で当然とその月の、ね、まあ、資料もあるんですけど、基準月の資料としては、ね、青色申告決算書の、まあ、2枚目ですかね、毎月の、ね、売上を書く、ところがございまして、まあ、そこに書いている、ね、売上というのが基準になりますので、まあ、こちらのページと、その1枚目の、ね、損益を、ね、書いて税務署の受付員をしている、もしくは、まあ、e-tax の受信通知、それから、個人の方ですと確定申告書のですね、まあ、一票ですね、税金がいくらとか書いてるそのページも必要となりますので、まあ、忘れないように添付していただくと。あと、まあ、これ例えばね、この事例でいくとですね、あ、個人の方だとじゃあどうなるのかということで、まあ、個人の方は、ね、まあ、上限、まあ、50万もしくは30万ということなんですけど、例えばですね、この例でいくと、2021年の売上が30万でした、その2年前、2019年の売上が50万でしたということですと、まあ、40% の、ね、減少ということで、上限30万の対象ということになるんですけど、実際もらえる金額の、ね、まあ、計算式ちょっと、ね、さっき説明漏れたので申し上げると、2019年11月を見ている場合は2019年11月から2020年3月までの売上を、5ヶ月を合計する。で、そこからマイナスするのが、2021年の、11月の売上 ×5 をマイナスして、その金額と、 まあ、給付金の上限額、まあ、30% 以上限ですと30万ということになるんですけど、その、上限と比べてちっちゃい方が、給付対象になり得るということなんですね。はい、ではここでちょっとね、あの本日もたくさんあのメール頂戴しておりますので、ご紹介したいと思います。まずラジオネーム、タクタクさん、ありがとうございます。先生こんにちは。
こんにちは。
今週も先生の元気な声が聞けて嬉しいです。ありがとうございます。今日のテーマですが、給付金の申請について複雑なイメージがあります。実際に、お金をもらえるまでは早くてもどのぐらいの期間がかかるのですか。確定申告で大変だと思いますが頑張ってくださいということで、ちょっとね、あの私も年齢が40半ばになってだんだんこう踏ん張りがね、効かなくなりつつある年なんですけど、なんとか今年ももう終わりが見えてきたということで、ありがとうございます。この給付金ですね、まあ、ちらっと先ほど申し上げました、まあ、早ければこの給付金2週間あれば入るというケースもあれば、1ヶ月かかっている方もいらっしゃるというような、まあ、そんな状況でございます。まあ、あの給付金ね、いろいろあるのでね、それぞれによってまあ変わるのかなというふうに思います。続きまして、タメゴロさん、ありがとうございます。パーソナリティのお兄さん、最近何か美味しい食べ物食べましたか。この騒動が一段落すれば一番初めに何をされたいですか。今まで同窓会に行かれたことはありました、感想いかがですかということで、同窓会さえなかなかないですね。まあ、一段落したら何をやりたいか、やっぱり旅行ですかね。もう本当に旅行って全然もう行かなくなっちゃって、ねえ、まあね、家族もいるんでね、たまには連れて行ってあげたいなと思うところでございます。続きまして、ラジオネーム、ガバさん、ありがとうございます。こんにちは。何か資格を取ろうと思い調べていると給付金という文字を見ました。問い合わせをするとハローワークで手続きをしてくださいと言われて、まだ行けてません。取る資格によって手続きする場所が変わるのでしょうかって、まあ、これは資格というより、あのおそらく雇用保険入っている方にですね、働きながら、ね、そういう資格を取るという方には、あの雇用保険の中から、ね、給付金を出すという制度がございますので、まあ、そちらの話じゃないかなというふうに思います。私もね、まあ、働きながらこの税理士試験の勉強しましたので、そういったものなんかもらった記憶が昔、遠い昔にございます。続きまして、アサリちゃんさん、ありがとうございます。イスタ先生こんにちは。ありがとうございます。ウクライナで起こっていること、今この同じ時代と思えないですね。本当に心が痛いです。この間パソコンが不調となり急いで買い直しました。リモートワークということもあり必須のアイテムなのですが、買い直す場合でも何か補助が受けられるのでしょうかということで、ちょっとこれ、単純に買って何かもらえるかと言われるとどうでしょうね。すいません、即答できません、申し訳ないです。続きまして、なでしこさん、ありがとうございます。こんにちは。最近気温が安定しないので風邪ひきそうで不安なこの頃です。この番組ではいつも学ばせていただいております。ありがとうございます。給付金補助金欲しいけどいろいろ面倒な気がして諦めていることが多いですが、ちょっと頑張ってみようと思いました。4月からメンバーが変わるとか、伊豆田先生は変わらないですよということで、まあ、先月中ですね、まあ、発表ありましたが、大西先生はね、今月で、卒業ということでね、まあ、4月からまあ、リニューアルを、予定しております。私は引き続き、はい、頑張っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、あっという間に、時間が終了となりました。最後までご清聴どうもありがとうございました。来週はですね、歯科医師の中島先生の登場でございます。また今月ですね、第5火曜日がございますので、MC 勢ぞろいで放送を予定しております。では第5週もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。